ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第75回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。シルバーウィーク明けということもあって、ニュースがあまりありませんね。
まあ、そこは仕方ないね。それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクコマース&サービスは、Apple ホームキットに対応したホームセンサー、イブルームとイブウェザーを発表しました。イブルームは、宅内に設置して、温度、湿度、有機化学物質の状況をモニタリングできるとのことで、iOS の専用アプリで確認できるほか、Apple ホームキットに対応し、Siri と連携することもできます。イブウェザーは、日常生活防水、IPX3 に対応しており、ベランダなどに設置しておけば、屋外の温度、湿度、気圧を iPhone や iPad で確認できるとのことです。
どちらも、センサーと iOS 端末とは Bluetooth で接続し、データの同期を取るようです。Apple Home Kit に対応した製品の日本での発売は、この製品が初めて、とのことで、販売は、ソフトバンクセレクションのオンラインショップ、および Apple Store で行うとのこと。で、これを使って何をするか、というのがいまいち思い浮かばないんですが、将来的に家電製品にも Apple Home Kit に対応した製品が増えると、イブが採取した情報をもとに加湿器や除湿器、エアコンなどを作動させるということもできそうなんですが、今のところは情報を確認するくらいしかできないので、いまいち着地点が見えない感じです。
アップ Q は、Android 5.1 搭載のスマートフォン、アップ Q フォン A01 について、出荷済みの製品をすべて回収することを発表しました。当初、端末に記載されている擬的マークの表記ミスとしていましたが、実際は、擬的マークを正式に取得する前に製品を出荷しており、擬的の認証を受けていない状態であるとのことです。製品を購入したユーザーに対しては、返送キットが送られてくるとのことで、製品回収後、擬的を正式に取得し、正しい擬的マークを記載した状態で改めてユーザーへ発送するとのことです。
今回の問題は、擬的マークに記載されている認証番号の記載がおかしいというところから発覚しました。本来、携帯電話機であれば、認証番号の頭はアナログ電話用設備、または移動電話用設備に接続される端末機器を示す A と、専用通信回線設備、またはデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器を示す B、つまり認証番号の頭は AD で始まるはずです。しかし、端末に記載されていた擬的マークの認証番号は、B から始まっており、 この状態では音声通話の認証を取ってないということであり、App旧フォンで音声通話を行うのは違法ということになります。App旧の最初の発表では、認証は取っているが、美的マークの記載を誤り、A が抜けていたとしていましたが、総務省から認証を通っていないという指摘を受け、調査の結果、認証を通す前に製品を出荷していたことが判明したとのこと。これはつまり、正式に美的の認証が通る前に製品を製造し、認証の通過を待たずに出荷したということになります。App旧そのものは技術を持っておらず、そうした面のサポートを含むバックヤード業務は、セレボが業務委託を受けて行っていると報じられています。確認を怠った App 級に大きな責任があることは間違いありませんが、バックヤードを担っていたセレボの調整にも、何らかの問題があったと思わざるを得ませんね。
Apple は9月24日、iOS9 の不具合を修正するアップデート、iOS9.0.1 の配信を開始しました。今回のアップデートで、アップデート後に設定アシスタントが完了できないことがある、アラームやタイマーが鳴らない場合がある、サファリや写真アプリでビデオを一時停止すると、停止中のフレームが歪んで表示される場合がある、プロファイルを使用してカスタム APN を設定すると、モバイルデータが失われる場合がある、といった不具合が修正されるとのことです。
アップデートのダウンロードの容量はそれほど大きくありませんでしたが、更新の適用に少し時間がかかる感じでした。使い勝手などには大きな変化はないように感じますが、不具合が生じている方は、早めの適用を行うことをお勧めします。今回のニュースは、以上です。
本当にニュースが少なかったですね。さて、9月25日に iPhone6S、iPhone6S Plus が発売になりました。今回お聞きいただいている方の中にも、新しい端末でお聞きの方はいるのでしょうか。
発売の翌日、9月26日に、中の人は出かける用事があったので、ついでに Apple Store まで足を伸ばしました。発売直後ということで、いつも以上に店内は人でごった返していましたね。早速触ってみたんですが、3D タッチについては、まだ対応しているアプリが多くないというのもあって、実際に便利なのかよくわかりませんでした。しかし、タプティックエンジンによる、操作に対しての振動によるフィードバックは、MacBook のタプティックエンジンと同様、かなり新鮮な感じです。
iPhone 5 世代の端末から、6S に乗り換えるのはありだと思いますが、とは言っても、iPhone 6 から 6S に乗り換えるほどのメリットは、正直感じませんでしたね。これからのアプリの状況にもよると思いますが、大きな画面が良かったら、iPhone 6 や iPhone 6 Plus を買うのも一つの手だと思います。3D タッチは、次の iPhone まで待ってもいいのかな、というのが率直な印象でした。
ちなみに、大きくなった、重くなったという話でしたが、言われてみれば重くなったかな、という程度で、正直よくわからなかったというのが本音ですね。材質が変更されて硬くなったという話については、確かに触ってみると、iPhone 6に感じる頼りなさがなくなったように感じます。握ってみた時の頼りない感じはあまりなかったのですが、どこまでが気のせいなのか、よくわからないですね。
まあ実際に、剛性は上がっているようですけどね。 ついでに iPad mini 4も触ったのですが、こちらは明らかに変わったという感じでした。持った感じが明らかに軽くなった、薄くなったと感じられますし、iOS 9の iPad 向け新機能は iPad mini 4以降でないと利用できないとのことで、明らかにこれまでと違う iPad という印象を受けます。仕事で iPad mini 3を使っている中の人ですが、 iPad mini 4の Wi-Fi 版なら買ってもいいかなと思わないではないみたいです。
iPhone を持っているので、iPad で通信をしたいときは iPad 側からテザリングを有効にできますから、 Wi-Fi 版でもそんなに困らないですしね。とは言ってもタブレットで何をするかというと、 Wikipedia を読んだり B アニメストアを利用するくらいしか思いつかないんですけど。この番組ではお聞きいただいている皆様からのご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法についてはいくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、 Facebook ページ、ツイッターアカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらやツイッターの DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。